こんばんは、翻訳アメコミ雨あられです、前回の配信なんですけれども、我々の軽率な行為が原因で関係各所にご迷惑をかけてしまったことをお詫び申し上げます。現在前回の配信会は配信を停止しておりまして、問題のある部分を編集した後にまた皆様にお届けできたらなと思っておりますので、しばしお待ちください。すいませんでした。はい、ということでね、
はい
ちょっと切り替えて
切り替えて、
はい、
今日からね頑張っていきましょう。
やっていきましょう。
はい、
今週何食べたのコーナー
よ、
このコーナーは今週1週間面白かったエンタメを紹介するコーナーでございます。
はい、
最初はグーじゃんけんぽい。よし、
お願いします。
まあもう先々週もね、言ったんですけど、
ほうほう、
もうずっと風来の試練しかやってないんです
ごいな。
もうね、映画もね、もう全く見てないしね、もう漫画も読まないし、なんなら寝てないし、仕事も行ってないぐらいの勢いです
ごいね、
風来の試練6にもう生活を乗っ取られておりますよ、
うんうんうん、
もう今日もよくここに来たなって思ってますねまあそんなような状況で、
はい、
はい、いわゆるメインのストーリーはですね、クリアしまして、クリア後ダンジョンということでね、さまざまな特殊ルールのあるダンジョンを攻略している最中でございますが、
はい、
6面白いっすわ。
もうここまでやり込んできて、結論としてはやっぱ
良作。面白い、良作。前回かな、話した時に、まあ、プレイしやすくなってると。
ああ、はいはいはい。
結構こう、いろんな、ユーザーインターフェースといいますか、周りがプレイしやすい快適な環境だななんていう風に話したと思うんだけど、
うん、
例えばですね、こう街とか歩いてて、なんかこう次の新しいダンジョンを出すためのこうきっかけみたいなのが欲しくてこう回るわけなんですけど、なんつうの、片っ端から話しかけちゃったりするじゃないですか、ヒント欲しくて。
ああ、あるあるある、めっちゃあるわ。
ね、これどんなゲームでもあると思うんですけど、新しいこと喋ったやつは、その人の近くによると吹き出しが出てきて、でボタンを押すとこう会話が始まるんですけど、
はいはいはい、
新しいこと喋るやつは、吹き出しがこうくっきり色がついてて、一回喋ったことあるやつは、吹き出しがちょっとなんつうの、暗くなってるんですよ。
なるほど。
なので、そのくっきりした吹き出しのやつだけに話しかければいいし、あとストーリーが進むやつに関しては、吹き出しの縁が赤くなってるんで、
無駄なくじゃあ、
あー便利とか思った
し、あ、同じですね、何回も話しかけたりする必要もないと。
そうそうそう。
へえ。
で、あとこう攻略していくうちにいろんな新しい道具だったりこう解放されていくんですけど、なんつうんだろうな、合成の壺っていう、まあ、装備を強くするために必須のアイテムがあるんですけど、これ最初は解放されてないんですよ。で、そのメインのストーリーになるダンジョンを、まあ、3周ぐらいしないと解放されないですね。で、普通は、まあ、風来の試練って何度も何度も死んで覚えるゲームなんで、まあ、やってるうちに3周ぐらいしちゃうんだと思うんですけど、
はいはい、
私もほら慣れてるからさ、もう一発でクリアしちゃったんだよ。
ほうほうほう。
そうするとこうなんつうの、何しもしなくちゃいけないよね、でちょっと面倒くさかったですけど
はいはいはいはい。
でもまあ比較的なんつうんだろうな、まあ、まあまあなんつうの、ストレスギリストレスがないぐらいの周回でそういういろんな、もう知ってるよっていうイベントが解放されるんで、そういうのも楽しかったですね。いやー、まあ今特殊な、例えばなんだろうな、なんかわかんない、なんか変ですね。なんかね、買い物
ほうほうほう
をうまく使わないといけないダンジョンとか出てきて。
ああ、面白いね。
これ何をすればいいかまだちょっとよく分かってないんですけど。
ほうほうほう。
まあでもなんかこう、全部に攻略の違いがあるはずなんで、
ほうほうほう、
なるべくインターネットに頼らずにやっていくぞと思ってるんで、新鮮で楽しい気持ちになりますね。今回、風来救助っていう、
はい、
まあ、救助のシステムがちょっと大変になってて、
はいはい、
もう必ず道具を持ち込めないっていうシステムになってるんですよね、
うん、救助隊になると手ぶらで行かなきゃいけないんだ。
そう、手ぶらで救助しなくちゃいけなくて、これって本当に結構きつくて、
うん、
だからもうなんつうんだろうな、 その持ち込みが前提のダンジョンとかでも、うんうんうん、救助隊は素手で行かなくちゃ
いけないです。ああ、なるほどね。あ、面白いね。
なかなか難しいなとか思いつつやってるんですけど、うんうん、まあ実はこの救助っていうのがですね、
うんうん、
結構今まで、なんつうんだろうな、クリアを容易にしてたんですよね、
うんうんうん、
っていうのはあのなんかレアなアイテムが出てきたダンジョンで、
うんうん、
さっさと死んじゃうわけですよ、
うんうんうんうん、
でそうするとその救助に行くとレアなアイテム取れて、
うんうんうん、
で救助したらその持ち物を持ち帰れるっていうのがあった
んでね、うんうんうん
うん、だから強い盾とかが、
あーなるほどね、
序盤に出てくるダンジョンとかだと、
はいはいはい、
あのみんな便利パスとかって、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、あのこう繰り返しやってたんだけど、
はいはいはい、
だから今回はまあまず1週間したらその救助っていうのはもうできなくなっちゃうとか、
うんうんうん、
結構そういう縛りがついてて、
へー、
これはなんていうかユーザーを楽させないっていうか、
こう楽しませよう、
楽しませようとして
る、遊ばせようとしてるんだね。
いやー今難しい時代だなと思いますよ。
ほう、
なんつうの、ネットの情報とかすごいいっぱいあるからさ、
はいはいはい、
こう簡単、難しくしづらくない？
ああ、そうね、まあ、ゲームというコンテンツについて難しくしにくいよ ね、すごい攻略見れちゃうし、
そうそうそうそう、うんうん、だから楽しませんの難しい中で、まあいろいろそういう葛藤とかあるんだろうなと思いつつ、
うんうんうん、
あのなんか私もう中学生の頃から風来の試合やってるんです
げえな、
もうね全く今はもう疎遠になっちゃったけど、
うんうんうん、
あのひろあきくんっていうさ
ひろあきくん
試練がめっちゃ上手い友達がいてさ、死ぬとさごめんとかつってこうメールとかするとすぐ助けてくれるね、そういうのを思い出したりなんか豪剣っていう強い剣があるんだけど、ほうほうほう、が出てくるパスワードを教えてくれたりとかあったなとか思うな。そうだから、そういうもうすごいめっちゃ楽しいですぐらいの試合。
おすごい。じゃあ2週間経ってもまだ
まだまだ
ハマり中ということで。いや
全然、
へえ、
戦火遊びますからね
まだ戦火行ってないのが OK ですもんね、ま
あ、全然行ってないのでというわけで、
はい、
風来の試練おすすめなんですけど、
うん、
なんか6まで出てる割に、
うんうん、
あんまりなんか通じない、売れてるらしいけど、どうなんだろう、なんか職場の後輩とかに、いや、フライブ試練ハマってて、あの、もう働く気がないんだみたいな話をすると、ドラクエみたいなやつですかって言われて、
あ、
全然違うなと思いながら。
確か私も正直、身の回りに試練やってる人ってあんまいないですよね。
あ、本当？
試練の話聞くの、ここでしか聞かないもん。
2022年の年末に、
うんうん、
アメズナー賞のジャッジしてくれた人いたじゃん。
ああ、うんうん、
あの人試練やってるみたいですよ
ああ、これ2人目だわじゃあこの同じ人がずっと6まで買い支えてるんじゃない？
ああ、そうかもね。伊集院光も試練やってて、
おうおう、
ラジオとかでよく試練の話してますね、
うん、へえ、
ハマ、うん、れば面白いけどね。どうなんだろう、うん、でも嫌なゲームではあるよね。
嫌なゲーム、
うん、その失敗したら1からやるんですよね。
あー、なるほどね、
うん、
持ってるアイテムも積み重ねてきたものも全部なくなって、
全部失い、
あ、
でも、うん、なんだろう、自分はその経験をしてたわけじゃん、
うんうん、
こう積み重ねてったわけなんだけど、その積み重ねたものは全て失うが、俺の心の中にだけは残って、筋トレとか勉強と一緒じゃないの
あー、そうだね、全てはなくなったかもしれないけど、でも心の中に血や肉となって残っているといつかそれが活かせるかもしれない、
知れないし
、まあ、確かにその経験があるから、後々また同じようなピンチに陥った時に、
そうそうそう、
あ、この時こうすればいいんだっていうのが分かるわけだもんね。
そうそう、
自分自身を成長させる RPG、
うん、
へえ、
なんじゃないかな、うん、あとやっぱ運とね、その自分の実力のバランスとかっていうのも結構面白くて、
うんうん、
運さえ良ければ多分本当に初めてのプレイでもピョピョピョンっていけちゃうんだけど、
うんうん、
まあでも上手な人は運が悪くても結構前へ進めるっていうゲームなので、
うん、
そういったところも麻雀と似てて面白いですね。麻雀と違って一人でプレイできるっていうのもちょっといいところですね。
ああ、なるほど。
麻雀ってさ、世界一面白いゲームだと思うんだけど、
うんうんうんうん、
ルール知ってるやつが4人いないといけないっていうのがね。
いや、しかもただ知ってるだけじゃダメなんでしょ。
そう、
麻雀との、まあね、何普段じゃなくて、なんつうんだ、パイのまとめ方とか必要なんですよ。なんかこう、どうやっていくかみたいな。
うん、
いや、大変だよ。
そうね。なかなか、全人類が、麻雀のルールを覚え、
うんうん、
風来の試練をやり、
うん、
アメコミを読む、うん、そういう世界にしていくために、 俺はもうこうラジオをね
働いてる暇なくなるねみんな
そう働いてる場合じゃないよもう本当に思うなんでこんな働いてるんだろうって感じだよね。だって人生の中で半分ぐらい働いてるもんね。
確かに半分ぐらい働いてるわ、
ね、
すげえ時間無駄にしてきた気がするな。
本当だよねはい、ということで、はい、今週何かありましたか。
今週はですね、うん、まあ、先週なんですか正確には、
はい、
あのミュージカル見まして、
うん、
あの刀剣乱舞ミュージカルをですね
なんかもうでしょうねっていう感想しかない
見に行きまして 見に行けなかったんだ、ごめんなさい、見に行こうと思ったんですけど結局チケット取れなくて、あまりの激戦で、
あらあら、
配信で見たんですけどね。
なるほど、なるほど。じゃあ最新作を。
そう、最新作が先日公開されて、
はい、
今大阪でやってるかな、来週かな、大阪に行くするのは。
あ、何？東京千秋楽みたいなのが見れたってこと？
東京公演のスタートが配信になってて、
初日が
配信してて、それを見て、
おうおうおう、
で、まあ、見逃し配信とかも見てっていう感じだって、おうおう、まあ、これからね、確か東京、大阪、九州は行かないかな。で、また東京に帰ってきて千秋楽やるはずなんだけど。
そうですか。
うん。なんで、まあ、ちょっとこれから内容にもちょっと言及しちゃうんですけど、うん、まあ、まだね、刀剣乱舞ミュージカル見てない人もいると思うんで、
はいはいはい、
その人たちそこで一旦止めていただいて。
ね、まあ、10分くらいスキップしてもらえれば。
10分くらい飛ばしてもらえればいいんですけど。今回、それで見たのは、刀剣乱舞ミュージカルの、道の奥一つ八つっていうタイトルの、
はあ、
作品で。
はい。
このタイトルの意味はあんまりよくわかんなくて、
うん、
道の奥東北を舞台にしてて、あ、まあ、蓮の花、花っていうのが一つのテーマだったから多分そういうことでタイトルなのかなとか思うんですが、
はい、
まあ、正直、まあ、例によってあんまりこう内容どれぐらい理解できたかなっていうところもわかんないところがだってあれなんですけど、ただこのミュージカルやっぱすごく面白くて、
はいはい、
まあ、刀剣乱舞、このラジオもたびたび取り上げてきたんですけど、刀剣乱舞ミュージカル、刀剣乱舞ステージとね取り上げてきたんですけど、まあ、ご存知の通り、過去に遡って、こう、歴史を変えようとする、
はい、
まあ、時間素行軍と、その歴史を守るために過去に行って戦う、この刀剣男子の、
うん、
まあ、争いを描いた、もう一大コンテンツが、
はい、
刀剣乱舞。
はい、
で、まあ、ゲームから始まったんですけど、まあ、舞台とか、アニメとか、ミュージカルとか、まあ、いろんなメディアで、うん、ストーリーを展開してるんですね。
うん、
で、このラジオで前取り上げたのは、まあ、ステージの話をして、
はいはいはい、刀剣乱舞会ね。
刀剣乱舞会。
やりましたね。
あれは、まあ、ステージというのは何がいいかって、こう、数年にわたって一つの脚本家が、ものすごくこう長いストーリーを描き続ける、
大河ドラマである
。大河ドラマですね。に魅力があったんですよ。うん、ただ、ミュージカルっていうのは、そのステージとはちょっと違って、うん、まあ、脚本家が何人かいるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、それぞれの公演のつながりはまあそんなにない。
うんうん。だから一回一回を楽しめる、
ね。一回一回楽しめる。そうです。うん、で、まあ、刀剣乱舞ミュージカルの、まあ、特徴だったんですけど、
はいはい、
ただそれでも一応ある程度のつながりというか、
うん、
まあ、この刀剣乱舞ミュージカルの世界における、まあ、謎みたいなものがずっとあったんですね。
うん、
で、一つが、三日月宗近っていう刀。
はいはいはい。
これはまあ、刀剣乱舞といえば、はい、顔として出てくるようなキャラクターで、はいはいはい、まあ、青い服を着た彼なんですけど、
はいはい、露出多いですね。
露出多いですね、うん、彼はミュージカルの世界でも、まあ、時間素行軍と戦うために過去に行ってるんですが、
うん、
まあ、これミュージカルにおける三日月宗近は、うん、その、まあ、主と呼ばれる、
はい、
まあ、ゲームにおけるプレイヤーですよね、
うんうん、
刀剣乱舞を刺激する存在、主の命令とは無関係にどうやら過去を勝手に旅しているらしいっていうこと、
はいはいはい、
そして、まあ、主人の命令、主との命令とは別でその歴史上の、まあ、負けていった人たち、
うんうん、
まあ、敗北していく者たちに対して、なんとかそいつらを逃がそうとするっていう行動を、はいはい、まあ、ずっと繰り返してたんですね。
うん、
例えば、源義経に対して、お前は死に方が決まっていない、記録に残っていないから、このまま逃げるんだ。
言
って逃がしてあげたりとか。まあ、歴史を守るはずの刀剣男子なのに、まあ、そういうちょっと歴史を変えかねないことをし続けているのが三日月宗近。
うんうん、
なんでっていうのが一個。
うん、
まあ、謎があった、
うん。
で、もう一つの謎が、その本丸ってのはこの刀剣男子と主で構成するその団体を本丸って言うんですけど、
はいはいはいはい、
この本丸でどうやら昔折れた刀がいるらしい。しかもそれは、まあ、最初の一本、初めて生み出された刀剣男子がどうやら折られているらしいっていうことが、まあ、前々から作品の中でなんとなくこう触れられてきていて、でそれが誰なのか、
うん、
なぜ折れたのかってことはずっと分かってなかったんですね。で、この二つの、まあ、ミュージカルっていう作品をこう、通底してきた謎に、まさにメインに据えた作品が今回の、
なるほど、なるほど。
刀剣乱舞ミュージカル、道の奥、一つ八つ。
ああ、
まあ、舞台としては、東北地方、
はい、
道の奥なんでね。
はい、
で、アテルイの乱ですね。
ほー。
アイヌをテーマにした作品なんですよ。
なるほど。
で、そのアテルイと、坂本の田村丸の戦いを描いたのが今回の作品。で、まあそもそも、この刀剣乱舞っていうコンテンツでアイヌを描くっていうのがすごいなと思ったんですよ。
なんで？
やっぱ刀剣乱舞って日本刀をこう、にフューチャーしたコンテンツじゃないですか。
はいはいはい。
日本刀なんですよね。
なるほどね。
だからその、当然その、なんだろうな。歴史上の戦、うん、そして歴史上の敗北者に注目した作品を作っていくと、
はいはいはい、
どうしてもそのなんだろうな、日本という国をどの範囲に置くのか、日本という国がこう生まれてきた歴史みたいなものとつながりを持たざるを得ないところあるじゃないですか。昔琉球島が刀剣乱舞で実装されたことがあって、
ほうほうほう、
これも正直なかなか尖ってるなと思ったんですよ。
ほうほうほうほう、
琉球島は日本島かっていう部分も多分あるだろうし、そうだね、その琉球島を日本島の一部にすることによって、多分怒る人も絶対いる。
そうだね。琉球は日本とは
どうかっていうところもあるだろうし。
線を引きたいっていうのはあるかもね。
で、アイヌの刀ってまだゲームには出てきてないんですよね。
あ
の、まあ、わらび手刀っていう有名な形の刀があるんですけど。
あるんだね。独特のやつが。
うん、まあ、日本刀の起源の一つとか言われてるんですけど。で、ただその、まあ、ゲーム時には出てきてないんですよ。ゲーム時にはアイヌを。だからそのアイヌっていうのを一体どう描くのか。そのアイヌと日本との戦いってなるとすごく政治的なものをどうしても帯びてきてしまうし。で、まあ、そういうテーマ的な面白さ。まあ、当然今回、当然歴史の敗者に注目するのがこの刀剣乱舞ミュージカルの大きな特徴でもあるんで、このまあ負けていくアテルイのに注目して、まあ、ストーリーを作っていっているので、このストーリー的な面の面白さがすごくあるんですね。
はい。
で、これがまず魅力、ミュージカル、最高だったんですね。で、さっき言った、そのテーマ的な部分。その三日月宗近がなぜそういうことをしてたのかっていうところも、まあ、しっかり言及されていって、まあ、どうやらそのかつて、まあ、折れてしまった刀のことを、うん、まあ、どうにかしたいのかな、
うん、
ただこの歴史上の敗者を助けることによってなぜそれがその折れてしまった刀につながっていくのかっていうところは、うん、正直ちょっと今回の作品だけではよく分からず、
なるほど、
でこれまで扱ってきたテーマをもう一回こう整理するような作品ですね、
うん、
これまでこういうなんか伏線だけ出してきた、チラ見せだけしてきた謎っていうのは、実はその折れてしまった最初の一振りに関わる全て行動だったんだっていうところが、なんとなくこう見せて終わっていくような作品になってて、まあ、これから千秋楽もあるし、まあ、見る人もたくさんいると思うんで、あんまり細かいところまではまあ言わないし、まあ千秋楽が多分配信になると思うんで、千秋楽見たらもうネタバレ全部こう言って、私改めて喋りたいと思うんですけど、
とりあえず、うん、まあ、初見の印象めっちゃ良かったぞと。
めっちゃ良かった。みんな見てほしい。
うん、
し、ただチケット取れないんですよね。これチケット取れないんですよね。
そっか。
刀剣乱舞ステージもミュージカルも超面白いんですけどね。やっぱその見にくい激戦、あのチケット取りにくい、見に行きにくい、配信も配信しかほぼ見る手段がないっていうところがね。
DMMTV だっけ？なんだっけ
？DMMTV。まあ、ただまあ千秋楽も。千秋楽の前の公演も配信になると思うんでね、うん、ぜひ皆さんに見てほしいんですが、
うんうん、
今回の、まあ、一応ネタバレにならない程度で面白かった魅力、うん、やっぱ強調しておきたいところがあって、
うんうん、
まあ、三日月宗近っていう刀と、うん、鶴丸国長っていう刀が今回初めて初共演かなしたんですよね、
はいはいはい、
で三日月宗近はさっき言った通り、まあ、負けた人間を何とかして生かしてやろう、
はいはいはいはい、
お前はここで死んだ記録はない、だから逃げろっていうやる三日月宗近っていうキャラクターと、うん、あと鶴丸国長っていう刀がいるんですけど、彼も、まあ、刀剣男子なんですが、彼はむしろ、三日月とはある種真逆の存在で、この戦では何万人死ぬことになっているから、その何万人が死ぬまでは絶対に戦をやめるわけにはいかないんだと言って、こう戦を続けて、まあ、人々を、まあ、死なせざるを得ない、まあ、死なせる必要があるんだっていう価値観で動いてる。
あれ鶴丸って天草四郎の乱の話に出てきたやつ。あ、そう
そうそう、あ、静かの海のパラリスで出てきた。
あれ怖かったマジで。
そう、あの怖いやつ。
あの歴史は変わんねえんだから、うん、さっさと行けよみたいなこと言うやつだよね。
お前は死ぬしかないんだと。
うん、
死んでこい。
はいはいはいはい。
ただまああれはあれで一つ歴史を守る手段だがあるし、うん、まあね、うん、まあ、彼の存在は完全に三日月とのこう対比で作られていて、三日月みたいに。まあ、彼は三日月に対する複雑な思いがあるんですよね。やっぱり彼は昔の仲間でもあったんだけど、
うんうんうん、
三日月がもう昔の人間を逃がしてるってことは刀剣男子でも何となくみんな察してるんですよ、
うんうんうんうん、
分かってる。でも自分たちの使命を考えると、
はいはいはい、
歴史を守るためには犠牲になるならざるを得ない人もいるし、この犠牲にならざるを得ない人っていうのは往々にして記録として残らない、 何万人死んだっていう数字でしか残らない人々が死んでいくんだと、だからそれを死なせなきゃ、死なせることがまあどんな嫌でも俺たちの仕事なんだっていう刀で、この刀が2つ出会う、まあ、再会するっていうストーリーでもあって、この2人の関係性をどう処理していくのかっていうところも見どころというか、すごくいい、まあ、素晴らしいオチをねこれもつけてるんで、本当にぜひ皆さんに見ていただきたいんですが、なかなか見るところが少ない。どうしたらいいんでしょうねこれは。
分からんね、
まあ、みんなで配信を見てくれ。
いやでもこうやっぱ愛じゃない、その面白いんだよとか俺は好きなんだっていうのを
語り続けることが大事なのかな、うん、今回のミュージカルでさ、まあその、まあ、三日月宗近が今回も歴史上の登場人物を、まあ逃がそうとするっていうシーンがあるんですよ、捕まってるところに行ってこう縄を切って逃げろと、いつもみたいにね、お前は私騎乗死ぬところが決まってないから逃げられるんだぞってシーンがあって、その時にその逃がしてもらおうとする人間がそれ断るってシーンがあるんですよ。いや俺は逃げない、お前がいくら神であろうが、俺の命は俺のもんだ、俺の死に方は俺が選ぶ、まあ、彼の言い分としてはその自分が死ぬことによって、まあ、自分はその悲惨な死を遂げることによってそれが歴史に残って、それが未来につながっていくんだと、だから俺は死ななくちゃいけないんだって言って、こう三日月をこう言いまかすシーンとかって、まあこれまでの本当総決算というか、これまでやってきた積み重ねをこうまとめたのかっていう良さがあって、といういいシーンがあったりして、まあそれってそのさっき言ったその最初に折れてしまった刀に対する向き合い方というかさ、そういうとこ、そういうまあ先のテーマにも関わってくるものにもなってて、まあ本当によくできたストーリーで面白い。ただ今回このミュージカルもそういう一本大きな流れというか大きなストーリーを今回作ってしまったんで、今後ミュージカルどうやっていくのかっていうところはちょっと気になりますよね。
ちょっと捨てと近づいちゃったね。
そうそう、近づいちゃって、捨てが一本筋が通った話で一人の脚本家だったのが、ミュージカルでもそれに近いところをやり始めたんで、これどうすんのかな。やっぱミュージカルってその各公演で脚本家が変わったりもしているし、あと多分ステイも大変だと思うんだけど、ミュージカルって歌作ったりとか振り付け作ったりとかもあって、多分ステイみたいにポンポン新作やりますってわけにはいかないと思うんだよね。
ああ、なるほど。ステイの方がテンポ早いんだ。
結構新公演新公演ってやっていくんだけど、ミュージカルってやっぱ再演とか結構あって、
ああ、なるほどね。
昔のあの歌のファンとかがやっぱいるんですね。
はいはいはいはい。
それまた聞きたいっていうファンもいるから。
なるほどなるほど。
多分次は再演やるのかなっていうのはなんとなく思ってるんだけど、でもそうすると当然新しいストーリーの先の展開ってまたね作れなくなっちゃって、
いつこの話が回収されるんだってね。
今回みたいにまた三日月宗近と、まあ、なんだ鶴丸国長っていうすごい有名なキャストも有名な人だから、この人たちが再び相まみえる日は一体いつなんだろうか
なるほどね
っていう、まあ、心配もありつつ、ただこれだけ面白いコンテンツなんでね、みんなが見てくれれば、まあ、私が言わなくてもみんな見てるんだけど。
そうね、チケット取れないぐらい
取れないぐらいなんで、だけど、もっともっと見てほしいですね。
なるほど。
はい。まあ、千秋楽見たら、またちょっと改めて本当にネタバレ全開で喋りたいと思います。
楽しみにしてます。はい、俺も見てみようかな、千秋楽。
すべです。
この番組はね、毎週一冊の翻訳アメコミを、まあ、紹介する番組なんでございますが、
はい。
今週のテーマは、
はい。
先週予告した通り、フラッシュポイントビヨンドとなっておりますね、
はい。こちらも先日出たばかり、
はい、
新作ですね。
新作ですね、あのめちゃくちゃ面白くて、
めっちゃ面白かったね。
びっくりしましたね。
いやー、久々に、
はい、
本当に素晴らしいアメコミ読んだなっていう感じで、
こういうの読みたくて、アメコミ読んでんだなっていう、
ね、あ、そうね、そうこういうの読みたかったっていうのをこう満たしてくる、アメコミ欲を満たしてくれる名作でしたね。
アメコミって、まあもちろんね、単品で見ても面白い作品はたくさんあるんだけど、今回のこのフラッシュポイントビヨンドに関しては、
はい、
まあまず名前からしてね、フラッシュポイント。2011年の、イベントですね、の続きとなってるんですけど、
はい、
読んでみて、まあびっくりしましたね。
びっくりしましたね。
で、だって俺もう最初のページ見てびっくりしたもん。
ほう。
何時計に血がついてる。
そうですね、時計に血。
一コマ目ね。
うん、
あって。
これ見たことある。
見たことある。ウォッチメンだ。1985年
とかでしたね。85かな ?84 かな、
そのぐらいの時の、うん、 アメコミの金字塔、
古典的名作ウォッチメン、
はい、があのをイメージしたやつが出てきて、うんうん、あこれフラッシュポイントビヨンドと言いつつあの いろんなもののビヨンドだぞって、
あなるほどね、確かに。
なんかその後ですね、うんうん、なんだっけこいつら、マイムと、
はい、
マリオ、なんだっけ、
マリオネット、マイムなんだっけ
なんだっけな、あの名前忘れちゃった、
マリオネット、
あマイムとマリオネットだ、うん、マイムとマリオネットっていうね、
はいはい、
ドゥームズデイクロックという、はい、作品に出てきた、
こちらも大きなイベントでしたね、
はい、オリジナルキャラが出てきて、
はい、
あーはいはい、そういう感じでとい
やフラッシュポイントの続編と聞いてたんでね、うん、まあ、できるフラッシュポイント直後のね、うん、話が進んでいくのかなと思ったら、もうこれまでの DC の歴史、いやそれより前のフラッシュポイント以前の歴史も踏まえたとんでもない作品でしたね、
はい、しかもこれから翻訳されるであろう、うん、ダークマルチバース的な、あ違うダークマルチバースじゃないや、ダークク
ライシス
の話とかも、うん、あの終わった後の作品で、うん、おー
なんとこれ一冊で翻訳アメコミの過去、現在、未来全てが含まれているという
作品ですね。
すごいね。
この作品自体が2022年にアメリカでその出てた作品だったんで、結構まあ最近のね、
最近ですよね、
うん、やつだったなっていうのと、うんうん、まあだからフラッシュポイントから10年分、
はい、
たっぷりその歴史も踏まえた作品になって
ね、あそうか、ちょうど10年ってことの、うん、10年ちょいか、
10年ちょい、
はいはいはい、
っていうことなんで、まあだから面白い、本当に面白くて、うん、やっぱこういう歴史の積み重ねであるところのアメコミの面白さを堪能できるやつであると同時に、
うんうんうん、
あのなんていうの、初見殺し的なというかね、やっぱこの何コンテクストの海に溺れるっていうのがアメコミの面白さの一つの経験。
そうね、すごい歴史を、なんか歴史を感じるぞっていうところが、うん、結局読んでて全ての歴史の要素分かんないしね、
分かんない分かんない、うん、あの我々も多分ここは分かる、うん、ここは分からん、
分からん、こいつは誰だっていうのが、
うん、っていうのでやってますんでもうあとはあの解説を頼りにこう繋いでいく感じですけどまあそういったあの巨大なアメコミの歴史っていうものを感じられる最高の、うん、しかもストーリーは結構エモいというかですね、
これだけこう歴史を参照してなんか歴史だけじゃなくてこれから未来の我々が全く知らない事件も踏まえてのストーリーなのに全然この混乱することがないというか、うん、その言うと歴史の要素が全くストレスにならないのは素晴らしかったですね、うん、
全くストレスにならないかどうか人によると思いますけどでもそうそうそう、あの根本の部分っていうか、ね、ストーリーの
部分が、ストーリーの面白さの肝の部分が全員そういうの、うん、全然そういうのと関係ない、
ああ
そういう歴史とかそういうのとは全然関係ないところに面白さの肝が用意されてるんで、うん、あんまりやっぱ他の過去の作品全部読んでないと大変だっていうことはないよね。
そうだね、作品解説でも壮大に風呂敷を広げつつも最終的には人間の信念や矜持、愛といった感情が時代にけりをつけるという展開はジェフ・ジョーンズの、ジェフ・ジョーンズという作家のストーリーテリングの真骨頂と言えるって言ってたけど、やっぱジェフ・ジョーンズ面白いわ、
面白い、ジェフ・ジョーンズ面白いわ
ジェフ・ジョーンズ面白いというわけでね、まあ万人におすすめできるかっていうとどうかわからんが、
うん、
私この本いつも買ってあのアメコミ買ってる本屋さんで売り切れだったし、
ほうほう、
そうじゃないちょっと離れた本屋さんでも売り切れだったし、
すご、
結構売れてんじゃないか、
すごいね、
おすすめですよ、
ほうほうほう、
もうとりあえずこれ読んで、
うん、
あんなだったら遡ってね、
そうね、こっから遡っていけば、うん、けば
ね、
うん、
まあ、ただフラッシュポイントも、うん、フラッシュポイントバットマンだっけ、うんうん、バットマンフラッシュポイントだったっけ、間違ったけど、
うんうん、
もう絶版出版社がもうアメコミから手を引いてるんで、
なかなか手に入れるのは大変かもしれないが、
でもあの Kindle 使えば英語版は読めるし、
まあ確かに、うん、確かに、
なんならこの作品自体も電子になってるし、
うんうんうん、
ね、もういいよ読もう
まずは読んでからね、
まずは読んでから考えればいいんだと、
はい、
思いますよ、
うん、みんなで読もう。
じゃあどういうねストーリーなのかっていうのを説明するとですよ、
お願いします、
こわどうしたらいいんですか、まずですね、
はい、
フラッシュポイントってのは何だったかって言いますと、ほうほうほうほう、 フラッシュというあのすごい速さで走ることができる赤いヒーローがいるんですが、うんうんうん、まあ、彼は速すぎて、うんうん、時間も超越することができるとですね、
はい、
時間を超越して、うん、まあ、自分の母親が死なない世界を、うんうん、まあ、作ったことによってですね、
はい、
まあ、未来が変わるわけなんですけれども、うんうん、まあ、その時まあちょっといろんな横やりみたいなのが入って、うん、全く別の世界っていうのが誕生しちゃったわけですね。
あら。
で、例えば、うん、バットマン、ブルース・ウェインは両親の死をきっかけに、まあ、バットマンになるっていうキャラクターなんですけれども、うん、この事件が、両親の方が生き残り、息子であるブルースが死んで、
あら、
お父さんのトーマス・ウェインがバットマンになるっていうのがこのフラッシュポイントの世界だったんですね。
はい、
でこの、パパバットトマン、トーマス・ウェインのバットマンは、まあ、フラッシュポイントで大活躍して、多分人気キャラですよね。
いや、人気キャラですよ。その後も何回か見てますよね。
はい。まあ、もう細かく説明するとわけわかんなくなっちゃうと思うんだけど、この時空の因果律から外れたね、
はい、
リバース・フラッシュっていう存在が、嫌がらせのために、このパパバッツ、バットマンを、
はい、
息子バットマンがいるその本当の世界というか我々のよく知る世界の方に連れてきて、
うんうん、
なんやかんやキモい
キモいおじさんとしてね、バットマンを邪魔させるっていう話がありましたね、うん、
はい、バットマンシティオブウェイン、はい、トムキングの書いた一連の作品
ですね。バットマンありました。
はい、まあ、トーマスウェインは、
うんうん、
パパバットマンはとにかく息子に幸せになってほしいから、うん、バットマンを辞めさせようとめっちゃしてくるっていうね、そういう話でしたね。
あれも良かったですね。
あれも良かったですね。
話がどんどんフラッシュポイントから離れていってしまう。
あと、なんだっけ、インフィニットフロンティアでもね、
はい、
その、
ああ、確かにインフィニットフロンティアでも。
異世界のいろんなヒーローが集まってやっていくっていう、うん、ジャスティスリーグインカーネーションだっけ。
なんか新しいジャスティスリーグ、生まれた時も、うん、パパバットマンがメンバーに入ってましたね。
入ってましたしね。まあ、とにかく人気キャラだと思うんですが、
はい、
まあ、本来は、うん、その、改変された時間軸が、元に戻ったことで、
はい、
消えてしまった世界のキャラクターなんですよね。
はい。
で、パパバットマンはそのことを自覚してるので、
うんうん、
今回のストーリーとしては、あれ？俺の歴史って消えたはずじゃなかったっけ？
うんうんうん、
って思ったパパバットマンが、あ、じゃあやっぱ元の世界に戻さねばと思うというのが一つのストーリー。
ああ、そうですね。
ですね。
そうですね。まあ、消えるべき世界だったのに復活してしまったから、うん、もう一度この世界を消さなければいけない、うん。世界を終わらせようとするバットマンの話ですね。
そうですね。これがまず一本。と並行して、
はい、
まあ、いわゆる本来の時間軸の方では、息子のバットマンが、
はい、
なんかやってる。
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 怪しげな陰謀なんか巡らせているらしいぞっていうところが、まあ、描かれてますよね。
というこの2つの軸をですね、
うんうん、
持ったお話でございますが、
はい、
まあ、パパバットマン良かったっすわ。
パパバットマンはやっぱこうブルース・ウェインのバットマンと違ってこう容赦ないのいいっすよね。
はい、まあ、まず普通に殺し厛わないキャラです。
もう銃を使って
銃使います、ね、
人を撃つっていうところがね、うん、大きな違いだし、
ありますし、
あとあんまりテクノロジーに頼らんっていうところが、
あ、そうですね、
いいキャラですよね。
はいはいはい、
やっぱみんなよく知るバットマンといえばこうバットコンピューターですね、はい、でっけえコンピューターを使って市民全員を監視下に置くっていうところがやっぱり一番のバットマンらしさなんですが、
はいはい、
まあ、パパバットマンの方はあんまりテクノロジーを信用せず、
そうですね、
パソコンもなんか市販のめっちゃでかいパソコン使ってますもんね、
はい、フラッシュポイントでもね、バットケーブにこうデスクトップ型のパソコンがポンって置いてあるだけぐらいの感じしてね、
うん、あとはもう自分の身体と暴力によって事件を解決していくというところですが、う
ん、
はい、
なぜ元医者がこんなに体術強いのか分かんないけど、今回もでもやっぱり戦ってる時にこう外科的な観点っていうか、ね、人間の体知り尽くしてるからどこ攻撃すれば致命的なのか、
壊し方も知り尽くしてると
ということでなったらそれと思うけど
そんなバカなって話なんですけどね
怖いよな、世の中のお医者さん全員さ、こんな強かったら。
確かに。バキに出てくる医者もめっちゃ強いから。
ああ、しのぎクレハ、う
ん。クレハさんもめっちゃ強いから、うん、壊し方と治し方は似てるのかもしれないね。
そうか、そうか。やっぱそうだね。治し方知らない、知ってるとね、壊し方も当然わかる、う
ん。逆にすれば壊れていくわけだもんね。
そうだね。
そういうもんか
まあ、わからんが。
わからんが。
あと、その、この、お父さんのいるフラッシュポイントの世界は、
はい、
他もいろいろ歯車がね、
うんうん、
噛み合ってないですね。
はい。
本当は、 カンザスのど田舎に落ちたスーパーマンだったんですけど、このフラッシュポイントの世界では大都会に落ちたことで、めちゃくちゃ人的被害ができてしまって、
3万5000人死んだらしいですね。
スーパーマン自身もすごく危険視されてるとか、まあそういった暗い世界なんですね、世界ね。でただ今回そのまあ元の世界に戻さなきゃっつって パパバットマンは自分で行動していくんだけど、この世界がもうなんつうの、その偽物の世界というか、滅ぶべき世界だっていうことを自覚してるので、
はいはいはい、
あのサジにこだわらないんですよね。
ああそうね、これすごかったね、うん、
なんか目の前でまあ例えばだけどちょっとしたなんか困ってる人がいたり、傷ついた人がいたとしても、どうせ時間軸を元に修正したら消えてしまうんだから、こんなことは重要じゃないと。
もうそんな重要なことは何もないっていう言葉をね、セリフを何度も何度も繰り返して、それやっぱり彼にとってはこの世界は偽物だし、この世界を滅ぼすというか消すために、あらゆる、まあ、努力を重ねているので、大事なことは何もない。その通り。何にも関心を示さず、世界の終わりに向かって邁進する。めっちゃハードボイルドだ。
面白かったな。
いや、いいよかったね。ちょっとパパバットマン、トムキング版のバットマンではかなり気持ち悪い感じで、
はい、
この親父すげえキモいなっていうムーブをたくさんしてたので、正直ちょっと格が私の中では、
思った思った。なんかトムキングはパパバットマンに恨みでもあんのかっていうぐらい、あんまかっこよく描かなかったですね。
そうなんですよね。ちょっと不愉快なぐらい嫌な面ばっかり見せてたんで。うん、
だってフラッシュポイントでもかっこよかったし、ザ・ボタンでもかっこよかったし。
いや、ほんとね。ちょっと泣いちゃうぐらいかっこいい姿を見せてきたのが。
あれ、きしょいぞっていうのが。
これだいぶキモいぞっていう感じの、まあ、パパバットマンだったのが、
はい、
今回はもうめっちゃハードボイル、
はい、
大事なものは何もない。
超イケてました。
超イケてた。
まあ、歴史を戻さなくちゃいけないんで、じゃあ、まあ、とりあえずフラッシュに頼ろうと。ただ、この世界、フラッシュポイントの世界にはフラッシュいないので、
はいはいはい。
バリー・アレン、まあ、フラッシュの変身前というか、変身じゃないか。まあ、フラッシュですよね、
はい、
この世界のフラッシュを、連れてきて、フラッシュって薬品浴びた時に雷に打たれることでフラッシュの超高速移動の力を手に入れるんですけど、
すごい。
まあこれ偶然の事故でねそういうことになったわけなんだけど、この事故を再現させよう何にも知らないバリーアレン、この世界ではそのフラッシュにならず、普通に両親と共に暮らしてる、バリーアレンをさらってきて椅子にくくりつけて薬品浴びせて雷に打たせるっていう。
フラッシュ、お前をフラッシュにしてやろうと。バリアルは何のことか全然わからないから、もうただただ恐怖しているっていうシーンがありましたね。
怖え。
やばいって。
っていうね、そういう人なんですけど。これもよかったですね。ただ、それをしようとした時に、何者かによって、
あら、
まあ、バリアレンが殺されちゃうんですよね。
ああ、まあ、確かに。まあ、結果的には、これ私でも、ほぼパパバットマンが殺したようなもんだなとも思ったんですけど、まあ、実験が失敗するんですよね。
そう。
ただ雷に撃たれて、
雷に撃たれて死んじゃうんですね。
バリアレンが死ぬっていう、はい、結構ショッキングな、
はい。薬品を浴びて、雷を浴びたことで、超スピードを手に入れたんで、
はい、
その、なんつうの、回復力も早まってて、まあ、ギリ助かるっていうのが本来の、
ああ、なるほど。
歴史だったんだけど、
はいはいはい、
薬品を先に壊されてしまったことで、ただ雷を浴びて死んでしまうんですね。かわいそう。
かわいそう。
ただ、ここで、パパバットマンはね、気づくわけですね。は
い、
あれ誰か、フラッシュのこと知ってるやつがこれ邪魔したなと。思ってね、でじゃあ、そいつにたどり着けば、まあこの世界元に戻せんだろうということで、まあ調査を開始していくんですが、なんかこう調査を開始してる中でさ、
はいはい、
結構息子のこと高く買ってるシーンあります
よね。あ、そうだね、息子から学んだ、
うん、
まあ、息子から学んだ方法で、まあ、捜査をしていくっていうシーンがありましたね。
息子だったらもっと早く真実に気づいただろうみたいなことも言ってましたよね。
言ってるね、
とかっていうところとかですね。
トムキングバットマンの頃にその息子と会ってたのってかなり彼にとって大きい経験だったみたいですよね。
ああ、そうですね。そうそうそうそう。そう、これトムキングバットマンの後の話なんだもんね。
うんうんうん。
あと、このパパバットマンは、
はい、
本当にフラッシュポイントの世界って本当になんつうかもう危機に瀕してて、
うんうん、
海底世界、アクアマンと、 アマゾン、
うん、
あのワンダーウーマンが全面戦争してる世界なんですね。
はいはい。
でその上にさらにクリプトン人が攻めてくるとか、まあもうとにかく何のなんでこんなことになってんだっていうぐらいなんか絶望的な世界なんですけど、
はい、
もうパパバットマンはもうその辺を解決する気一切ないんで、うん、ただただ殺人事件の調査を進めていくんですよね。
すごいよね。
これ面白かったですね。あのスーパーマンが出てくるシーンは私マジですごい胸が高鳴りました。
ほうほうほうほうほう、出てくるね。
はい、
この世界だとなんだっけ、スーパーマンサブジェクト1、
はい、
まあ、頭文字を取って、うん、まあ、S っていう字を書いた、スコッシュも着てるんですよね、
うん、
俺もすげえけどね、
すごい。
でこの世界のスーパーマンはまあなんというか植物を操るヒーローたちと協力をして、
うん、
市民たちを受け入れるための、まあ、シェルターみたいなものを運用している、うん、でクリプトン人たちが攻めてくるからそれに対する、まあ、防衛をしなきゃいけないというふうに、うん、まあ、まあ、立てこもってるんですよね、
うん、
でそこにバットマンがやってきてっていうところがありましたね。
はいはい、あのバットマンをスカウトするんですね、
うんうん、
このクリプトン人宇宙からの侵略者と戦うための、まあ、リーダーになってくれというふうに言うシーンがあるんですけど、私やっぱこうアメコミの中で、
うんうん、
バットマンとスーパーマンのコンビ、
うんうんうん、
いわゆるワールドファイネストですよね、
はいはいはい、
これが一番好きなんで、このサブジェクト1と、
うんうん、
あのバットマンのフラッシュポイント世界のワールドファイネスト見れて、
おー
おーいいって思いましたけどね。
確かに、
うん、
これスーパーマンがさ、あらゆることが重要だっていうセリフを言うんですよね、うん、バットマンは大事なものは何もないんですけど、
はい、
スーパーマンはやっぱりあらゆることが重要だって言ってて、うん、あ、これこの対比は本当に我々がよく知る世界でも大差ねえな
って。そうそうそうそう
あのフラッシュポイントの世界は全然違うっていうふうには違うんですけど、ただ要素で見ると、まあ、元のになった世界とすごく似てるっていうところも面白いですよね。
あのまあいわゆる元の10年前のフラッシュポイントでも、
うんうん、
あのスーパーマンってのは必ず来てくれるんやでみたいな話ありましたけど、うん
うん、あったね、
この世界でも全然マジ市民に好かれてないんだけどでもちゃんとスーパーマンはスーパーマンらしい善良さを持ってるっていうのはちょっと微笑ましくていいですね。
あ、確かに。
で、あと、絶対叶わないって分かってんのに、
うんうんうん、
あの顔面パンチするバットマンというかバットマンも良かったですね、
うん
うん、手首折れてますからね。
手首折れてますね、
パンチしたらまあそういう風にこう自分のいる世界を、
うん、
まあ、滅ぼそうというか、
はいはい、
しているこのバットマンの活躍を追いつつ、どうやらバットマン、あ、息子の方ね、
はい
息子の方のバットマンはなんか時空犯罪を犯してるっぽいぞっていうことが、まあ、だんだん分かってる。
そうですね、うん、はい、あのここでタイムパトロールみたいなやつ出てくるじゃないですか、はい、全く知らんキャラでびっくりしたね。
全く知らんキャラだっけ。
アメコミそれなりに読んできたかなって勝手に思ってたけど、
うん、
今まだまだ知らんやつはいますね。
タイムマスターズね、
完全に初めましての人たちなのになんかさも昔からの知り合いですみたいに出てきてて、
うん、なんかで出会ったことないかな、
見てどっかで会ってるかな、
うん、こんだけ読んでるからね、わかんないけどまあとにかくなんかやらかしてるんだってこと
が、時空の乱れが、時空の乱れを生み出しつつあるらしい、はい、っていうことがだんだんだんだん分かってきますよ ね。
あの作品の最初の方でも、
うんうん、
なんかこう説明というか、 なんか黒板にいろいろ書いてあったりするんだけど、今回この DC ユニバースっていうのがどういう世界観でやってるかっていうね、
はい、
説明が、
うん、
まあ影に日向に
影に日向に
語られるんですけれども、
はい、
うん、まあ、まずそもそもこの 5G、
うん、
最初の方に出てきて 5G っていうのは回避されたんだっていう風な説明が書いてあるんだけど、うんうんうん、ここの説明からしてすごいよね。あの解説書を読むとさ、
うんうん、
この、まあ、5G っていうのは第5世代ジェネレーション5の略だとで、 DC コミックスがダン・ディリオっていう編集長が、構想してたこの DC コミックの企画なんだけど、
うん、
彼が、まあ、辞めたのでこの話は中止されたと。だからこの 5G っていうのは回避されたって黒板に書いてあるんだよ。メタがすぎる
実際に現実であった編集方針の変更を 5G 回避っていう言葉で、まあ、作品の中に落とし込んでるってことですよね、はい、
そうですね。
すげ
ー。でもこの 5G って多分今後の先の DC コミックスの展開っていうことで公にしてたんだったと思う確か、
はははははは、
だからファン的には 5G ってなんだ、 5G って いつから始まるんだみたいなのがあったと思うし、
うんうんうん、
私はまあそんなにいっぱいアメコミ読んでるわけじゃないっていうか原書読んでるわけじゃないから、
うんうんうん、
分かんないんだけど、もしかしたら伏線みたいなのもあったのかもね。
おお、 5G、
うん、だからここで 5G は回避されたんだよっていうことで
もう 5G はおしまいということで、
うん、そうですね。まあ、今回むしろ大事なのは、
うん、
まあオムニバースとハイパータイム、
はい、
これですね。
はい、いやー、そう、世界の説明ね、やっぱオムニバースとハイパータイムですよ。
うん、
まあ、正味よく分かんなかったっすね。
そう、
いや、読み切ってすごいいいストーリーだったし、わー、うん、いいもん見たなって思ったけど、うん、オムニバースとこのハイパータイム周りの説明は最後までよく分からずに終わっちゃいましたね。
そっか、
うん、
オムニバースっていうのが
うん、うん、
まあこのいわゆる多次元宇宙的な世界観における、
うんうん
うん、空間です
おうおうおう、
ハイパータイムっていうのは、
うん、これが分からん、
時間です。
ほう分からんな分からんだよく。
時間ってほら分岐してくじゃん。
ああ、それは分かる、うん、分岐してく、
うん、でしょ、
うん、だから選択肢によって選んだけどね、選択肢選べばこう展開変わってくもんね。
そうそうそうそう、だからあの時まあ大盛りにするか、
うんうんうん、
大盛りしなかったかによって、
うんうんうん、
世界が分岐するわけですね。太ってる自分と
大盛りを食べないことで、うん、まあ不満足な自分と分かれていくよね。
そうそうそう、分かれていく、うん、これがハイパータイムです
選択によって枝分かれしていく、
うん、枝分かれしく時間軸、
はいはいはいはい、なるほど、
これがハイパータイムです。ハイパータイムは、まあ、保存されていくわけですよね
へえ
集約、まあだから集約していって我々が認識しているように時間はこう一本の線っていうように思うようになってるんだけど、
うんうんうん、
枝分かれした世界もハイパータイムという概念の中に保存されていくわけですよ。
大盛りを食べた自分も当然どっかにというか食べた自分のいる世界っていうのもいるわけですよね。
そうそうそう、一方で、
うんうん、
まあ、オムニバースというか、はい、マルチバースというか、
うんうん、
これはもう全く別個の世界なんですね。
ほうほうほうほう。
例えば私がもし女性だったら、
うん、
これはオムニバースですよ。
うん、
とか、ああ、分かった。重力がこの世界よりもちょっと強めの世界っていうのもどこかにあるわけじゃないですか。この平行宇宙のどこか、
まあ、平行宇宙のどっかにあるでしょう。
これはハイパータイムじゃないじゃん。
ん？うんうん。もうちょい、もう一声。
だから、もしもあの時、こうしてたら、は、うん、ハイパータイムだよ。
大盛りにしていたら、
うん、
ハイパータイムだ。わかるわかる。
もしも、こうだったらは、オムニバースだよ。
大盛りしかないっていう世界っていうのはもうオムニバースなんだ。
そうそうそうそう。だから、通常、普通盛りが大盛りの世界だったら、
うんうんうん、
これはオムニバース。
ああ、全員ちょっと太ってる世界ってことね。
そうそうそう。あの時、大盛りを頼んでたら、
はいはいはい、
ハイパータイム
です。ああ、わかりやすい、なるほど。
そうそうそう。で、このオムニバースとハイパータイムが出会う時、
うん、
ブルーシフトエネルギーが生まれるんですよ。
どういうことですかなんてなんてブルーシフトエネルギー。
はい。で、このブルーシフトエネルギー、ブルーシフトパワーか。ブルーシフトパワーっていうのは、まあ、オムニバースとハイパータイムが接触した時に生まれる、最も危険なエネルギーなんです
はぁ、そんなシーンありましたっけ、あったか。はい、すげえ青い光が出てましたね、そういえば。
そうです、そうです。まあ、だってほら、DC ユニバースにおいて、
うんうん、
やっぱこの青い光っていうのは、
お、
まあ、当然ドクターマンハッタンの
確かに
パワーと
青いやつだ、
同質の、つまりまあ、時空を揺るがすエネルギーってことなんでしょう。
うんうんうん、
きっとね。
きっとね。
そう。で、バットマンが今やってることは、
うん、
このブルーシフトブルーシフトパワーを、
うん、
まあ、生み出してしまうような危険なことなんだよ。
わからん。よくわからんぞ。
バットマンが何をしたかったかというと、
はい、
お父さんに、
うん、
が生きてる世界、
うんうんうん、
あってほしいなって思ったわけですね。
うん、あら、素敵。
でも、バットマンが生きてる世界と、
うんうんうん、
お父さんの方のバットマンが生きてる世界は、同居しないんです。
うんうんうんうんうん。
あの時、クライムアレイで、息子が死ねば、パパがバットマンになり、
うん、はいはいはい、
パパが死ねば、息子がバットマンになると。
はいはいはい、
だから、この二人のバットマンが同居することってのはないわけだ。
うんうんうん、
でしょ？
それはない。確かに、同時に成立はしない。
そうそうそう。でも、これを同居させようとすると、
うん、
一つの オムニバースの中のこう一つのアースの中に二つの時間軸が存在することになるじゃん。
ああ、なるほどね。なるほど、うん。大盛りを食べた自分と大盛りを食べなかった自分を同時に存在させることはできない。
そう、同時に存在させることはできない。
どっちかしかない。
そう。で同時に存在させたら、
ブルーシフトパワーが。
そう。だって、同じ場所に2つの世界があることになっちゃうから。
確かに。
でしょ？そんなことはなっちゃいけないんですよ。
わかりやすい。
でも、バットマンがやろうとしたらそう、したらそういうこと。で、パパがやろうと思ってることは、
うん、
息子バットマンが誕生しようとする世界を作る。
うんうん。
だよね。だから、もしパパが、息子が誕生する世界を作ってしまうと、
うん、
あ、ごめん、ちょっと前提を忘れてた。バットマンは、あの、まあ、その、時空パトロールみたいな人が管理してた、
うん、
まあ、タキオン粒子を浴びたスノードームを作って大盛りを大盛りを食べた自分の世界に、
うん、
食べなかった自分の世界を、
うん
まあ、ミニチュア版みたいなのを作ろうとしたわけだ、
うんうんうん、おー、わかりやすい
だ、ね、でこれは普通はあっちゃいけないことだけど、まあ、タキオン粒子浴びたスノードームの中だったらやってもいいですよと
なるほど、
うん、なぜならそこは時空間的に本来の時間の流れと違う時間が流れてる場所だから、
はいはいはい、
だから同時に存在してもいいんだ、
うん、
だけどパパバットマンは、時空を戻していわゆる息子バットマンが誕生する世界を作ろうとしてる、
うん、
そうすると矛盾が起きるでしょ、
うん、
息子バットマンがいる世界に小さな息子バットマンがいる世界ができちゃうじゃん、
うん、ほうほうほうほう、
そしたらこの小さな息子バ小さい方 の、 その世界でもまた小さい
人
が起き無限に合わせ鏡ができちゃうでしょ、
はいはいはいはい、
そうすると一つの宇宙にある中ではもうその処理しきれないほども世界がその中に内包されてしまうことになるじゃん。これがブルーシフトパワーですよ、多分。
ああ、なるほどね。
わかんない。俺の解釈。
同じ作品を読んだはずなのに。なるほど。
だから、
わかりやすい。
だから、息子バットマンのいる世界の中に小さなパパバットマンのいる世界があるんだけど、これパパバットマンがいる世界が息子バットマンのいる世界になっちゃダメだ。
なるほど。それでもう、その中で世界が無限にその中に、スノードームの中に無限に世界が生まれてしまうから、
そう。
それは良くない。
そう、そう。
なるほど、なるほど。
だから、パパバットマンは、
うんうん、
世界を戻しちゃいけないんだ。
ふんふんふんふんふんふんふん。なるほどね。うん、
でも、パパバットマンは、
うん、
そんな事情は知らず、
うんうん、
息子バットマンを復活させたい。自分ではなく、
うんうんうん、
息子を本来の歴史として、
はいはいはい。
欲しいと思ってる。
うんうんうん、
だから、愛ゆえに。
愛ゆえに。
息子への愛ゆえに、この悲劇が起きようとしてるんだと。
ほうほうほう
そういうお話でしたよね。
ああ、そうですね。そうですね。確かにその通りですね、
はい。もうこれ多分、もうこの先誰も聞いてないです。みんなも頭爆発して途中でやめてるんで。
あ、もうイヤホンはめたままみんなの脳みそが爆発してるから。
なんだよ、ハイパータイムと思いますって。
ブルーシフトパワ
ー。まあだから、何が言いたいかって、結局パパバットマンが息子に執着しないで、
うんうん、
自分の生を生きるっていうことを選べるか選べないかっていう話だったわけだね。
そうだね。そう、ブルーシフトパワーとかハイパータイムとかオムニバースとかいろいろあったけど、うん、でも最後は自分の息子の死を受け入れられるかどうかっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ものすごくこの人間的なテーマにこう向かっていくのは素晴らしかったですよね、やっぱり。
これが言いたかった。結局なんでパパバットマンが歴史戻したら世界が崩壊しちゃうのっていう理屈付けは今言ったようにあるんだけど、
うんうん、
ぶっちゃけどうでもよくてね。
それはね、やっぱ話の肝じゃないんですよね。
そうそうそう。そこじゃなくて、大事なのは、トーマス・ウェイン、パパバットマンが喪失を乗り越えられるかどうか。
うん、
そして、全ては重要じゃないと。つまり目の前のことを軽視してたんだけど、それをちゃんと全てが重要なんだってところにたどり着けるかどうか、うん、これだったわけですね。
そうですね。ああ確かに。その通りだ。
はい。だから、いや、だから、最初俺もこれどういう話なんだろうと思ったけど、
うんうん、
最後このお父さんの選択でさ、
はいはいはい、
両方の世界が、まあ、救われるというか、
うんうんうん、
ね、安定するじゃないですか。
ああ、そうでしたね。
この結末しびれたね。めっちゃ感動した。
いや、めっちゃ感動したよ、本当に。
うん、
これ最後まで結局、息子バットマンとパパバットマンの交流ないんですよね。
ない、ない、ない、ない。
一切交わらずに終わっていくんだけど、うん、ただそのお互いの信頼関係みたいなものがちゃんと あるんだっていうところが。
でさ、このそのさ、2人の絆っていうか2人が分かり合うためのきっかけがさ、
う
んうん、ザボタンの時のあの手紙。
そう、素晴らしかったね。
素晴らしかった、マジで感動した。ああもう今後悔してるもん、あのオムニバースとハイパータイムとブルーシフトパワーの説明したこともうノイズでしかないね。
いや、ボタンの時のね、あの手紙を渡すシーンも最高だったしね、うん、いや本当にいい手紙だったんですけど、うん、それを今回こういう形で読み替えるのかっていうところが本当に素晴らしかった。そのアメコミの良さですよね、かつてのエピソードをもう一回語り直すことで今の面白さに変えていくっていうところが、
これがね、やっぱね、日本の漫画ももちろん面白い。
うん、
でも、やっぱこの歴史っていうかね、長くやってるっていう面白さは、アメコミならではで、こういうの読んでると、アメコミ読んでてよかったなぁ、ね。
そうね。ま、そうですね。またこれからも読んでいこうっていう気持ちになってくるよね。
いや、最高でした。
素晴らしかった。
あの、まあ、細かいことはね、ネタバレになっちゃうんで、
うんうん、
まあ言わんけれども。
言わんけども。
あの、まあ、パパバットマン世界にも、
うん、
ね、ロビンが誕生し。
いや、ロビンもね、よかったね、あれ。
うん、これも、なんか、まさかのオリジンというかさ、こいつっていう、すごいアクロバットなロビンだったね。
すごいよね。なんかやっぱ、こう、フラッシュポイントの世界って全体的に陰惨だからさ、
そう
このロビンも、ロビン候補もなんかすごいひどい目に遭うんじゃないかって。
そう、なんかこのロビン候補、なんかもうマジで不幸になるための不足ありまくりで。
バットマンを絶望させるための装置として出てきたのかと思って、もうハラハラしちゃった。
いや、ハラハラした。本当に。あ、これ絶対ろくな目には。なんかさ、途中でさ、あのジェイソンが死んだシーンさ、
やたら回想するところありましたもんね。
めちゃくちゃリフレインさせるシーンとかってさ、もうね、ほんと、心配したけど、毒語感マジでいいんで、
うん、
読んでほしいと思いますね。
過去のエピソード知ってたら面白いけど、知らなくても楽しめるしね。
そうね、やっぱそう今言ったように、そう、喪失をどう受け入れるかの物語ですから、
うん、
あとやっぱこういわゆるよく知るキャラクターたちが違う役回りで出てくるっていう、こうパラレルワールドの面白さもね、うんうんうん、フラッシュポイント世界にあって、あのペンギンですよね。
はいはいはい、ペンギン、
オズワルド、ポット。もう、あの、フラッシュポイント世界では、トーマス・ウェインの、まあ、部下。
助手みたいな感じで、ね。助手みたいな。
まあ、だから、アルフレッドのポジションですよね。
うんうん、うん。
として出てくるんで、これもまたね、良かったですね。
この世界はそういえば、アルフレッドいないですよね。フラッシュポイントでなんかエピソードあったっけ？
ああ、なんか言ってたかな。
なんかあったような気がするね。
うん。まあ、でも、少なくとも死んでんだろうね。
確かに。
出てこないからね。
うん、うん。うん、
というようなね、ところもありまして、とっても面白いので、ぜひ読んでほしいですね。あと、このタイムパトロール、タイムマスターズ、
うんうん、タイムマスターズ
は、もうまた、こう、なんつか一歩引いてるというかさ、こう、我々がいつも楽しんでる物語の外側に立つ存在でね、
うんうんうん、
もうまた面白いなと思いつつ、こいつら出てきたら話いろいろあれだなって思いましたね。バットマンは偽善者だ。っていうシーンがあるんだけど。
はいはいはい。
どのバットマン？
どのバットマン？
うるせえっつって。ブルースでもトーマスでもディックでも好きなの選べっつって。いうシーンありますけど。
あるね。
この世界の認識の仕方で生きていくのきついよな。
きついよ。この世界もう一般市民ですらマルチバースを認識してる世界だけど、さらにその外側に生きてる人たちってことだもんね。
うん、
いや大変な人生だと思います。
大変。ということでね、これはぜひぜひ読んでもらいたいし、
うん、
なんだろう、フラッシュポイントって今でも絶版になったとえ手に入んのかな？
あ、翻訳されたものが、うん、中古屋とかで行けば売ってるのかな？
フラッシュポイント、ドゥームズデークロック、
うんうん、
はあたりを見つつ、シティオブベイン、
シティオブベイン、トームキング、うん、バットマンも読みつつ、
読みつつ。やっぱニュー52からね、
うんうんうん、
こうちょこちょこつまみ読みしていくと面白さ倍増かなって思う。あ、フラッシュポイントからか、
うんうんうん、
読み始めていくと面白さ倍増だと思いますんで、アメコミ興味ある方、こっから始めてみるといいと思うんですね。
確かにここから始めても、
うん、
ここから気になるキャラとかね、
そう
気になる設定を掘り下げていけば、
掘り下げていくっていうのも、アメコミをね、やっぱ順番通りに最初から理解しようと思ったら、
うんうん、
もう読めないから
読めないね。読めない。物理的にも、うん、時間的にも無理だよね、うん、
1938年から始めなきゃいけないから無理
現在に追いつく頃にはもうね、うん、もう展開、次の展開始まってるもんね。
そうだから、まあアメコミってのはやっぱり今を楽しみ、
今手元にあるやつを、今目の前にあるやつから読んでいくのが。そうそうそう、
最近友達がなんかプロレスに激ハマりしてお
いいことですね、
うん、で この選手にはどういうストーリーがあるのかみたいなのを、うんうんうん、まあ、よく話すんだけど、
お
ああその時見てたかったなみたいな、うんうん、それを知ってたらこの試合の意味もっと分かったんだろうなとか、
あなるほど、
言うんだけど、でも俺だってその力道山のことが知らね
えまあ確かに
知らねえわけだし、
はいはいはい、
だから楽しみたかったら今を楽しむことなんですよ。
ああなるほどね、
っていうお話でしたね。フラッシュポイント、
フラッシュポイントもまさにそういう話でしたね。今をしっかり生きることが、 それが未来にもつながっていくし、うん、まあ、過去に対するリスペクトというか、敬意にもつながっていくんだっていう、今が大事なんだよ、
今が大事なんだよっていう、
目の前のことをしっかりしなさいと、
そう、
あらゆることが大事なんだと、
大事なんだということ
ですね。
そう、そういう話、うん、だからもう自分のうっかりミスで、
うんうん、
失った剣とか盾とかのことは一回忘れて
次潜った時にね、
そう、
でもその剣を、いや釣りを失った経験が、うん、次に潜った時に生かされるわけだからね、そういう経験あっての、うん、まあ、未来につながっていくと、
そういうことです、うん、あれ刀剣乱舞もその話、
刀剣乱舞もミュージカルそういう話ですね、
うんうん、
まあ、ここで死ぬかもしれないけど、うん、ここで死ぬことによって種がまかれるんだと、うん、種をまくことでそれが100年後、200年後、1000年後に芽吹くかもしれない。刀剣乱舞ミュージカル、今回東北が舞台で、うん、まあ、平安時代初期ですよ。
そうだね。
アテネの乱だから。
そうだね、田村ものからね。
でもそれから数百年経って、まあ当然東北地方も支配者が変わっていくわけだ。
うん、
で、後々の支配者は誰になるかっていうと、うん、まあ、藤原氏が治めるようになって、
はいはいはい、そうだね。
その藤原氏を治めている東北に源義経が逃げ込んできて、
はいはいはい、
そこに刀剣男子たちもやってくると。
おー、なるほど。そうじゃん。
だから本当に、その種がまかれた地に、で、その義経がやってくるっていう話、義経を助けるっていうのが刀剣乱舞ミュージカルの第一作目でもあるから。
そうだね。前にやってる話だ。
そうそうそう。だそうやって、やっぱ未来に蒔いた種がいずれ将来芽吹いて、それがさらなる未来につないでいくのかもしれない。
なるほど。
でもそれは今生きてる自分には何が種だか分かんないからね。
そうだね。だからまあ、とにかく今を。
今を、あらゆることが大事だと思って生きていくしかないんだと。
ってことですね。
すごい。刀剣乱舞も、プロレスも、アメコミも全部。
アメコミも全部。今を生きろと言ってくれるんですよ。
なんて、なんて素晴らしいメッセージを。
本当だね。皆さんも学べましたね。今を生きるということ
で。生きるということで。文科省推薦ラジオみたいでね。
でもさ、その話してるとさ、
うん、
そのどうやら折れた刀っていうのに執着してるらしい、うん、三日月宗近、ラスボス候補じゃない？
そうだよね。うん、これ、戦わざるを得ない敵でもあるよね。
ね。
鶴丸なんかはやっぱそれがあったからこそ今の本丸があるんだっていうところが、かつて折れてしまったかもしれないけど、でもそれがあったから今のこういう素晴らしい仲間たちがいるじゃないかと、
そうだね、
いう考え方なので、ただ鶴丸自身はやっぱ三日月をまだ大好きだし、どうなっていくのか、
いや目が離せないですね、
目が離せない。
フラッシュポイントからフラッシュポイントビヨンドまで十数年かかりましたけど、
おお、確かに
刀剣乱舞大丈夫ですかね。
そして一体いつ終わることになるのやら。
見届けたいですね。一区切りまでは。
いやーそうね。シーズンの終わりまでは見届けたいけど。
見届けたいですけどね。
本当にいつになるのやら。
楽しみですね。
楽しみですね。
はい。というわけで、フラッシュポイントビヨンドでした。
やっぱり、あらゆることが大事だっていう気持ちで、
うん、
目の前のことを精一杯頑張っていけば、
うん、
きっとより良い未来にたどり着けると。
そうだね。
ということですね。
うん。
うん、ちょっと自分の生き方を見直したいと思います。
いや、明るい終わり方でよかったな。やっぱりさ、ロビンっていうのはさ、
うんうんうん、
その、まあ、なんつうの、犯罪と戦う、ダークな世界観であったバットマンをさ、うんうん、まあ、当時のその、世間の要請ではあるけどさ、
はいはいはい。
明るい方向に変えたキャラクターじゃん。
うんうん、
それが今回、こう、パパの方のトーマス・ウェインのバットマンの方向性を明るくしたっていうのも、
うんうんうん、
ロビンのロビンとしての役割を、
うん、
この別の世界でも果たしてんだなって思う、また。
確かに。このロビンの大切さみたいなのを改めてこう感じる作品でもありましたよね。うん、フラッシュポイントビヨンド、やっぱり結構ダークな世界観だから、うん、ロビンの練習がまず銃の練習から始まるのも、ちょっと面白かったですね。
面白かった、面白かった。
多分息子バットマンなら絶対これやらないなっていうところから、まず初手銃っていうところが最高でしたね。
今回さ、その息子を撃ち殺したジョーチルの銃にまた手を伸ばすシーンがありましたね。ザボタンでね、銃は使わないって話になったじゃん。
確かに。確かに、そんな話あったね。
あったよ。
まあ、必要に駆られて。
必要に駆られて。やっぱね、でも、作品の中でもさ、子を失った、親は、クルーみたいな話あった
ね。
ね、私にはちょっとわからないけど、でもそういうもんなんだろうね。
そういうもんなんでしょう。
うん。まあだからそう、だからこそ、そんだけ思いが強、だって、思い強すぎてね、あんな気持ち悪くなるぐらいなんだから、トーマス・ウェインは。
そうで、トム・キング・バットマンも全ては息子のためでしたからね。なんだかんだで。
その、トーマス・バットマンが息子の死を受け入れるというこの展開は、それだけ重いものというか、ありましたね。
フラッシュポイントバットマンの世界、まだまだ読みたいですよね。
読みたい。でも、これで、まあ一応、この世界が保存されてるわけだから。
しっかりこれで確立したんで、今後はいくらでもこのストーリーが続けられる。
はい。で、あと、まあ、作品の中で触れられてるけど、まだ翻訳されてない、これから起こるクライシスの話とかも、
ダーククライシス。
楽しみでございますね。
すごい。
うん、
ダーククライシスについて、多分テレビ番組で喋るっていうシーンが入ってたじゃないですか。あれすごいよね。もう一般市民もクライシスっていう言葉が完全にこう一般的な用語として受け入れられてるんだっていう。
そういうことなのかな。
誰向けのテレビ番組だって思いましたけどね。
なんだっけ、マンデラ現象だっけ。
あ、ありましたね、マンデラエフェクト。
はい。これ実際に、まあ、我々の生きるこの世界でも
たびたび耳にする
ある言葉ですけれども、事実じゃないことをみんなが事実だと認識してしまう現象のことですね。なんだけど、あれは、まあ、歴史改変っていうのの残像なんだという説明でしたね。
実際にそういう世界はあったっていうことらしい。千と千尋の神隠しにみんなが知ってる知らないエンディングがあるみたいですよね。
ああ、はいはいはいはい、そうなんだ。俺その話知らねえけど。
私も詳しくは知らないんですけど、なんかああいうエンディングあったよね。その終わり方がなんか違うパターンを何人かが共有して持っているみたいな。
それは、まあハイパータイム、別の時間軸ではそのエンディングが上映されてたんでしょうね。で、
それが
その記憶を持ってる人が
中にはいる、
中にはいるということですね。はい、
はい。
だから俺前も言ったじゃん、オールウェイズ3丁目の夕日一緒に見たよねって言ったけど、見てないって言ってた。
見てないと思うな。
ハイパータイム、
ハイパータイムか。
別の時間軸だ、見に行ったんだよ。
別の時間軸と触れ合ったんだな。
そういうことだよ。
じゃあどっちが正解とかじゃなくて、多分どっちもあった。
そう。
世界ということですね。
そういうことで。もうどんどん現実の認識が揺らいでくラジオ。でも、今をしっかり生きるんだぜ。そう、
今をしっかり生きることが大事。
はい、はい。いつものお願いします。
番組へのご意見、ご感想あれば、X、Twitter、翻訳雨あられ、あ、違った。ハッシュタグ、翻訳雨あられをつけてツイートしていただくか、はい、メールをいつでもお待ちしております。
はい、
メールアドレスは、アメコミアメアラレ、アットマーク、gmail.com。アメコミアメアラレ、アットマーク、gmail.com。アメコミのコミは、comi です。語ってほしいアメコミのリクエスト、映画の感想などあれば何でも送ってください。
は
い、
そうですね。まあ、前回我々が取り上げ、前回というか、前に取り上げた、最新の、アメコミ映画は、マダムウェブ。
あ、マダムウェブでしたね。
だったんですけど。その話をして、その後の回かなんかで、最近メールが来ないって言ってたけど、マダムウェブの感想を送ってくれた人いましたよね。これもハイパータイムです。
ハイパータイムです。
はい。送ってくれなかった時間軸と、送ってくれた時間軸がね、
両方混在して
る。両方混在してたんですよ。ということで紹介していいですか。
はい。
スピーカー1さん、スピーカー2さん、いつも楽しく聞いております。
ありがとうございます。
マダムウェブを見ました。前評判が良くなかったのをチラチラと聞きましたが、私は満足しました。
おー。
サスペンスというよりもシスターフッド映画でしたね。
あー、
そうなんだよね。
確かに。
だからこれやっぱサスペンスでも難しいな。みんなどう説明したら見てくれるんだろう。
そうね。確かにシスターフッド映画だったんですが、じゃあシスターフッド映画の紹介をどうするかって難しいところあるよね。
なる。
サスペンスのファンとシスターフッドファンは多分サスペンスファンの方が
母数は多いんかな。
そう、
な
じみあるよね。
あ、
馴染みのあるなしで言うと、
はいはいはいはい、やっぱさ日本はさ、ゾンビ映画あんまり受けないらしい、あ、よくわかんないけど、なんだっけ、ワールドウォー Z とかもさ、家族の愛の物語みたいな宣伝の仕方をしたよね。
はいはいはいはい。
ゾンビ好きと家族好きだったら、それは家族好きの方が母数多いよね。
まあ、ゾンビ好きはなんかいずれ滅んできそうな気するもんね。家族好きなやつと比べると。
そう。だから、見たら面白いはず
見てもらうためにどうするかっていうのはやっぱ難しいところだよね。
ね、わかるよ。あのその作品のファンであればあるほど売り方が納得できないっていう時ってあるよね。うん、
あるね。
あるけど、でもいろんなバランスの中で今の世界があるわけだから。
やっぱ片方の意見だけっつうわけにもいかないしね。そう。いろんな事情があってみんな生きてるから。
そうなんだよ。ね、だから今を生きようと。
今を精一杯生きようと。
生きようということでございます。
はい。
来週はアイアンマン2020。
お、
これも割と新刊ですね、
うんうんうん。
あらすじ読む限りめっちゃ面白そうなんで。
おお、なんか評判いいっぽいよね。
あ、本当。
うん、
なんかあれだよね。アイアンマンその、うん、技術が進みすぎちゃって、
うんうん、
もうお前ロボットじゃんって言われるっていう。
もう面白いよねそれ。
もう面白い。そっからこう。だからアイアンマンが人格を取り、あの基本的人権を取り上げられてしまうっていうストーリー、う
ん、ほぼロボになる。
めっちゃ面白くない？
すごい素晴らしいと思いますよ。
そして攻めてるよね、
うん、
だ人間とは何かっていう、
あ確かに、
話であり、
うんうん、
社会はどこまでその人格というものを受け入れていくかという物語、
ね、どこまでを人間という括りに入れるのかっていうところもね、うん、いや 今風なというかすごい尖ったテーマですよね。
ねえ、俺いろんな権利持ってるけどそれは俺が人間だから許されてるんであってね、
うん、
は
あ、人間だと我々が信じてもらえるからそういう権利があるだけ で、いやロボの可能性全然あるしね、我々
全然ある。まあなんかもっとなんか変な妖怪とかの可能性だって全然あるしね。
妖怪じゃない証拠出せないし ね自分が
夜な夜なアメコミについて語ってるとかもうマ
ジほぼ妖怪ですから、
ね、妖怪みたいなもん。というわけでね、まあ、我々の人権が残っていれば、来週はアイアンマン2020と、はい、いうことになりますので、
はい、
はい、皆さんも読んで聞いていただければ幸いです、うん、それではまた来週、さよなら、
バイバイ。
いや先週はね、
うん、
まあ別の世界線というかのね、ラジオと混戦してしまったせいで、
うんうん、
この新生時間軸というかこの世界がね、うん、崩壊の一歩手前まで行って、
まさかあんなことになろうとはね、
うん、タイムパトロールの皆さんには大変迷惑をかけてしまったんでね、
大変申し訳ございませんでした。
ちょっとその辺 の、 あの問題のある部分カットしていずれ皆さんに
通常版として、
はい、ストレンジアカデミー3をね
お届けできれば
と、できればと思ってますんで、あの皆さんも気をつけてくださいね。あ、本当にブルーシフトパワーにだけは気をつけてね、今を生きましょう。